誰が何か言うのか、
はい、じゃあ乾杯
お邪魔しておじゃる
乾杯でおじゃるよ
お邪魔しておるでおじゃる
お前下手かでおじゃるよもうちょっと
何ないでおじゃるよ
もうちょっと何か向上とかあるでおじゃるよ
稽古お疲れ様でしたでおじゃる
そうですねそういうことですね、
はい、そういうことですね
ということで、
はい、またやってまいりました
ゴリゴ島の稽古終わり
はい、
今回は居酒屋でございませんで、
はい、今日は家でね、
岩橋家で、
はい、
なんとなく嫁飯&コンビニ飯で、
はい、
はい、
でき、まあ、こんななんか静かな感じでね、
静か、ね、
居酒屋とほら、
あワイワイしてるもんね、
まあ、毎週ざわざわしてるけど、
もうざわざわもう。うん、込みだからね、うちのラジオは。
ちゅうか、このところ居酒屋多かったんでね。
そう。
たまには。
連続で。
そうだよね。最近来てないよね。
そうそうそう。久しぶりです。3ヶ月ぶりぐらいですね。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、飯食いながらでございますけど。
うわ
うわ
めっちゃこぼした。
こぼしてますやん
めっちゃこぼした。ごめんよ。俺が悪かったよ。貴族がこぼしたよ、貴族が。貴族、機材の上にスパゲッティをこぼすの巻。
はい、なんか機材油まみれの巻き、
はいはい、まあ気にすんな
でも美味しいよ、
はい、機材は、はい、機材は借り物だけど気にすんな
というわけで、
はい、
いかが過ごしておりましたかね
マイクをつけたまま奥様がね
はい奥様はちょっと
バリバリって言ったけど
マイクのまま遠出しようとしてマイクに引っかかってまし
たということであのあれですよ
はい、
はい、お盆が終わりまして、
ね、お盆が過ぎました、
うん、
どうでしたお盆は
全部ね、
うん、
コミケのせいだよ
おうコミケに行ったわけですな
出店でね
お店で
全部
客じゃなくお店で行ったんです
よお店出した
そうですよ全部コミケのせいでこの声ですよ
もうね
え声出して売ってたってことい
やじゃなくて体調を崩す
単に風邪をひいてた
帰ってきたらもう咳まみれっていうね
お
帰ってきたらというよりも行ってる鼻から咳まみれで、
うん、ダメダメだよ。
で多分あの空気が悪いんだな、うん、乾燥してるしね。
コミケ？
コミケ乾燥っていうかなんか空気が悪いよね。
まあ、
空調が回らないからね。
うん、ね周り紙だらけだしね。
そうそうそうそう。
今年涼しかったんでしょうね。
今年まだねいつもほどは暑くなかった。もう、うん、でも
コミケは？
うんなんかね今回ね。あの俺らが行った3日目だけ企業ブースがなかったんですよ。
ああ
そうなんよ。
で企業ブースがいつもある4階に俺らは行かされたわけ、
うん、
すると大変空気の通りが良くて、
うんうんうん
う
ん、
うちのブースは少なくとも涼しかったし、
うんうんうん、
で東館のよくねデスクラウドと言われるあの死の雲が出る東館ね、
はい、
エロ同人誌中心のとこも一応行ったんだけどいつもよりは涼しかったかな。
うん、
炎天下はやっぱ暑いけど。
やつらの熱気がなかった、
ね。そうそうそうそう。いや、なんか空気の通りが良かったというか、風が通ってたのがね、いつもよりはね。
僕が聞いたことあるのは男雲っていう名前で
したね。男雲、うん。男雲のも嫌だな、名前としても。
男雲という名前で、
うん、
聞きましたけど。
まあ、ちなみに今日ゲストは、うちの有馬春と、本田真理子がゲストですよ。
はい。よろしくお願いします。
何の紹介もしないまま
普通に会話始めた
り、ね、ぬるっと始まる、はい、
ぬるっと始ま
る前回と同じメンバーですね。
だから前もこんな感じだったからね、
はい、前回も
稽古
終わりで居酒屋でした
よ。そうだね、
焼き鳥屋で、はい、
そんな感じで。
でもほとんど入ってなかったよね、
うんうん、
まあまあ入ってたってマイクついてたから今回マイクついてんだけ ど,
なるほど。
前回マイクついてなかったけどまあまあ2人の声入ってたからね
すいません
聞いてないと思うけど
微妙に聞きづらい声を聞いて合図地を打つ2人の声が入っているような状態だったってことだよね。
もうまあまあまあそんな感じ
そんな感じ。
全然関係ない話を2人でしてるのもまあまあ入って
た。まあ入ってた。
あそう、
うん、おやおやそれも気にせずにカットしないからね俺、
うんうん、
そのままオンエア
ノー編集。
ていうかさコミケさ
はい
何売ってきたの？
だからこの、まあ、この番組はまだ過去音源 CD って出してないけど、
うんうん、
あのそれぞれお風呂ラジオとかアイドリングおしめラジオとか、うんうん、お宅の隠れ家もグッタイムミュージックも過去音源 CD があるので、
うん、
あのお風呂ラジオとおしめラジオに至っては8枚あるからね。
あそ
っで他も3枚ずつぐらいはあるので、
うん、
でそれを持ってって新作としてはお風呂とおしめラジオだけかな。
うん、
うんだけが新作で、あと
買うのやっぱり
買う人は買う。
いるのやっぱりそういう
客層、
既得な人が。
客層は
あのね、まあ基本的にやっぱり顔見知りのリスナーさんが来てくれて、 で持ってないから買ってくれる人っていうのがまず基本で、一人、まあ、相当ヘビーリスナーがどうも全種類買ってくれるの、うん、で持ってないやつをこうメモして来てくれて、
フルコンプ、
ただ誰かが分かんないんですよお名前は聞いてないんで、
あ、名前聞いてない、
そんな乗客なのに、
すごい名乗らないけどコンプしてる人がいる、
その人がなんと今回12枚買っていったの、
すごい
だって今回の売り上げ1万8000円なのよ、うん、そのうちその人が1万2000円買ったの
おおお
おう、もうほぼその人と言っても
そうですね、
うん、すごいありがたい存在じゃない、
直接その人に売りに行ったらいいじゃないですか、
ほんとね
コミケ返す必要はないね、
ほんとそうなのよ、う
ん、あでもそういう人もコミケに来たい、
いやいや、というかね、その人自身が言ってたのは通販で買ってもいいけどやっぱりこういう時に買いたいですって言ったから、
直で顔が見たら、
そうそうそう、
買いたいと、
いや、ありがたい話でしょ、
ありがたい話ですよ、
ある種悪態的な
ね、そうそうそう、見てやっぱりやめるかもしれないわけだからね、うん、だから顔を見て、あ、この人だったらいらないやって、
あでもそれはあるかも
しれない、やめて帰る人もたくさんいたわけだよきっと、
コミュ抜けるわってやつですね、
いや今回でも面白かったのは、まあ、アルカアルカの風花に描いてもらったイラストの T シャツをもう後ろに飾ってあって、目立つように飾ってあったから、その T シャツって全然ラジオのことも知らないし、何のことかわからないけどデザインで買おうとしてくれた人がいる、ただ残念ながら欲しい色とサイズがなくて、それちょっと残念でしたけど、でも買おうとしてくれたっていうのがいいでしょ、
その気持ちはいい、
俺が一応プロデュースして書いてもらったもののデザインが、
そうですね、商品として、
そう、商品として一応羽ばたこうとしてたわけだから、
今その画像みたいなものはないんですか、
今画像、
今その画像みたいなものはないんですか、
画像ちょっと待ってよ、
まあラジオでなんやけどもちょっと画像見せてくださいよ、はい、
そうそう、
風花の絵かわいいもんね、
あというかそこにトートバッグある、おう、
そう、風花ちゃんの絵かわいいから、
マイクついたままあちこち移動しようと、
そうそうそう、そしてマイクがね、マイクにあのマスクが、
マスクがかかってますか、
こういう、
これですか、
おお、この絵、
あのアメコミヒロイン風でオリジナルキャラを作ってください、
しかもちょっとナースっぽい感じで、
そう、それでいろいろこんな絵とこんな絵とこんな絵ってアメコミの絵をいろいろこういう感じの要素を組み合わせてちょっとやってって言ったらこんだけのもん、アメコミヒロインとか書いたことないですって言われて
全然できてんじゃん、
いやでき
書いてくるのよね、
そう、君なら、君ならできるからやってくれと言ったらこのクオリティですよ、
さすがだよ、
そうだから
普段から好き、ふうかちゃんの絵、
そう、そういうのをちゃんと評価してくれてる人がいるっていうのが嬉しいでしょ、う
ん、ね、うん、ちゃんとふうかちゃん言ってあげてください、
ありがたいですね、
ほんで、はい、あのあと CD もなんとなくふわっと現れた おじさんがね、
う
ん、なんですかって聞くのよ、うん、
まあね、
でこれネットラジオやってまして、うん、ネットで基本的にタダで聞けるんですけど、うんうん、あの一個一個あの特別音声、うん、ネットには出さないやつを入れてるんです
と。ってことやってんの。
そうですよ。だから CD は価値としては、うん、ネットで聞けないものが1話だけ入っている。
うん、
そのために1000円払ってくださいってことなんだ、うん。あとはだってネットで聞けるから。ただで。で25話入ってるんだよ。
うん、
でほぼどれも1時間ずつあるから、うん、1枚聞き終わるのに1日かかる。
フルで、
フルで、
フルで一日だ
わ。一日っていうのはあの働いてる一日とかじゃなくて、ネジになる24時間以上かかるわけですよ。
全くだ。
でプラス動画が入ってたり、まあ音声が入ってたり、その CD によるんだけど、で、あのアイドリング推しメンラジオに関しては、今回あの推しメンラジオの相方が6月で辞めたので、
あら、
あら、
すごいよ。あのいっぱいいた。まあまあ4人ぐらいいた女子が全て辞めるという、
そうですね、女子がいなくなったと、
そうだよ、
ね、0人に今なってますからね、
推しメンラジオの助手は女性じゃないとダメなんですか、
やる、
いやいやいや、いやあのここにほらいるじゃないですか、
いやアイドリングのこと、アイドリングのことまず知らないし、いや知らない人とやってもいいんだよ、
はいはいはい、
全然知らない、もともと俺が知らないのに始まった番組だからね、
なんで始めようと思った
の、アイドリングのこと全く知らないで始まった番組だからね、
え、そうなの、
そうそうそうそう、 だから藤原もともと白芸でイベントをやってたのよ、ネットラジオの。で俺はお風呂ラジオと当時オタクの隠れ家だけやって、あ、お風呂ラジオまだ始まってない、オタクの隠れ家とグッタイムミュージックだけやってたのかな。
へえ。
でその藤原夏子がなんかみんなで好きなものを語ろうみたいなコーナーの時に、藤原夏子が私アイドリングが大好きなんですと。
ほう。
で、ここで言っても知らない人も多いと思いますが、アニワギというね、ブッチョ柏木のお兄さんの学者がね、いて、大魔王さん、アイドルのこと詳しいでしょ、来てくださいって言われて横で喋ったの。で僕はアイドリングの本体のことはほぼ知らないんだけど、アイドリングにの中にいる人のことはちょこちょこ知ってたから、それで、まあ、イベントは乗り切って、そんなに好きなんやったら一緒にアイドリングの話しする番組やろうやって俺が持ちかけた。
ああ、で、その子が消えたと。
そうそうそう、今回ね。5年やったんだよ。
5年やった会社も。
大したもんだよ。
しかもだって、やり始めて分かったのが、やり始めてたった2ヶ月で、うん、あ、こいつアイドリングのことほぼ知らないなっていうことが分かった。
どういうこと？
好きは好きなんだけど、詳しくない。
うん、
あ、
好きと詳しいはまたちょっと
違う。また違うんで。
ライトユーザーなわけです
ね。そうそうそう、ライト、超、超ライトユーザーな。しかも飽きっぽいっていう。あ
大変だね。
それが5年続いた。
でその5年間で俺の知識が異常に増えたんだよ。
頑張って覚えな
きゃ。俺が勉強したの。最初の1年目からまず俺が勉強して、うん、そこからだってその時点でアイドリングはもう5、6年やってたんだけど、うんうん、もう第2回から見ているそのオタクの人と一遍ラジオを撮った時に、うんうん、大魔王さんその勢いで勉強したら司法試験受かると思いますっていうぐらいで。
おお。
勉強してなれる
か。風呂入ってる時もトイレ入ってる時もずっとアイドリングの YouTube 見てた。
すごい。
すごいな。
いやでもそんだけ頑張っても多分司法試験は通らないです。
そうそうそうそう。まあそう言われた。それぐらい、ほら、それぐらいの勉強量ですね。っていうことで。本当のことを言うな。
量と質が違うから。
そうそうそう。
なるほど。
いやだからそんな感じでしたね。まあまあだからまあまあそれの CD があって、うん、そういうことをやってるんですっていう話をしてたら、お、面白そうだから1枚買います。
お、
なぜかこれはアイドリングというアイドルの話をしている CD で、うん、でこれはお風呂で僕が一人でただ毎週喋ってるやつで、うん、これは売れない役者とやってるグッタイムミュージックで、うん、オタクと二人でやってる番組ですって言ってるのに、なぜかアイドリングの CD を買ってた、
うん、あ、まあそれはオタクとしては正しいんじゃないの。
いやわかんないけど、
選択肢的にそれぐらいしかなかったってことじゃ
ん。まあでも面白いのはそうやって買ってった人が、うん、聞かないかもしれないじゃん。
そうそうそう。そのままね。
うん。
ちょっとかけて3分ぐらい聞いてもいいやってやめ
てしまう。っていうかもしれない。
可能性が高い。
でも次も聞いてくれるかもしれない。
かもしれない。
そうだね。
この可能性が面白いし。
これがまあでもね、
そういう。いや、そういうもん。
イベントで、うん。人と会うってそういうこと
ですよね。いや、だから、コミケいつも行って思うのは、一番最初の年に、だから、ブッチョ君とか、彼らと一緒にやった時に、うちだけ売り上げが、格段に多くて7万売ったのね。それはタオルが異常に売れたんで、まあ CD もたくさん売れたんだけど、うん、一番売ったんだけど、それ以来、まあ1万円ぐらいなのよ。1万円とか、まあ まあ、2万円とか。
そうだね。
なもう、どう考えてもマイナスじゃない。
まあ、ね、行って帰ったらね。
行って帰ってきて、
高い日払って。
そうそう、
3回に、ね。
もう7万売ったでもギリかな。
そうだね。
一人でですよね。
そうそうそうそう。うん、だからそれを考えるとどう考えても赤字なんだけど、うん、大魔王ラジオチャンネルとして存在証明としてやっていることと、うん、あとそうやって関東で俺に会いたいとか、ちょっとそのそうやって見に来るっていう人が数人でもいるっていうのが大事かな。
数人でもいたらいいよね。
そうそうそうそうそう。
覗こうって思う人がいるって
のは。そう、あの中だよ。
ね、あ、じゃあ他のブースは見てない。
下手すると見てない人もいる。
ああ、
この中身を見たいってことですよね。
そういうこと。
このどんな状況で誰がやってんねんっていうのを見に来ると、うん、このおっさんが座ってるわけです。
そう。いやもちろん あの顔見知りの人が多いので、うん、何度もそのイベントとか来てくれたりとかいう人が多いんだけれども、うんうん、それにしても それをやるのに、うん、言ったら裏でねそのリスナーさんで手伝いに来てくれた人一人いて、うん、まああと何人か見に来てくれた人もいるんだけど裏で元アイドリングのメンバーがライブやってたりするわけですよ、
普通そっち行くやろうと
すごいでしょ
だからすごいですね
そういう意味では、ねうん、だから選択肢の中の一つとして思うのは
すごいな
アイドリング本家がやってるだけ東京でやった3年前かな3周年イベントかなんかを東京のネイキッドロフトでやった時も、うんうん、裏が丸々アイドリングのライブなのに、うん、ほぼ札止めだったんだからうちは
すごい
4人、まあ、50ぐらいだけどあそこのキャパがね、
う
んまあ、だから大したことないんだけど
いやいや40人50人来るってのがすごい
そう裏でアイドリングがライブやってるからねほぼ同時刻にだよ
掛け持ちじゃねえんだよ
本家やってるからずらさなダメですよね
本当はね、
本当は、
うんうん。でもうちもずらせれないから
さ。番組の設定が間違っとるよね。
そう。
この番組の設定が。
それどころか、こっちに流れちゃうという、うん、その向こうに迷惑をかける。
迷惑をかけて
る。箱何人か撮ってるって、ね。応援するラジオなんだ
よ。こっちに行くべき人
だよ。そうそうそうそう。
悪いことしてるよね。
本末転倒。
そうそう。
言葉ですよね。
いやでも結局そのまあいろんなねここの番組だとやっぱりオリゴ糖の、うんまあ、宣伝期間だったりとか、はいはい、まあ俊郎くんとやってるやつだったら俊郎くんの活動の宣伝期間だったりもするんだけど、うんはい、ただそれだけじゃないっていうその総乗り入れみたいなところもあるじゃない、まあうん。そこに僕は重きを置いてるんだよね。
はい。ちなみに、
うん、
その何も知らずに買っていったあの、うん、おじさんは、
うん、
あの大魔王さん的にはどの CD 買っていくやろなみたいなんてあったんですか？
あるあるある絶対アイドリングはないと思ってだからわざわざこれはアイドルの話をしてるやつなので知らなかったらしんどいですよっていう意味で言ったんだけどなぜかそれを買ってい
った買っていった
それだってジャケ買いとしてもさ吉田徹が描いた俺たちの絵とかさ、
うん
ね、赤津豊が描いた俺たちの絵とかさ、うんうん、のあとねイラストレーターの人が描いた猫の絵とかの方が刺すと思うんだよ、うんうん、俺がただ字を並べただけより、うん、見た目のインパクトが絵の方があると思うんだけど、まあね、なぜかアイドリングをしめ
たりちょっとアイドルがとっつきやすかったわけですよ、
ね、なのかね分かんないけどね、
言うほどオタクじゃない
まあまあまあ
コミケに来てるのに
コミケに来てるからにはやっぱりそういうい
やでも私もコミケ行ったことあるけど別に私言うほどオタクじゃない
いやだからコミケ自体がね今回だからそのさっき言った企業ブースを3日目わざわざなくして、
うん、
僕たちを上げた理由っていうのが多分なんとなく分かってるのは、うん、俺らはデジタルその他っていう部門なんです、
はいはいはい、
だから、うん、エロ同成人向け同人誌とかいろんなカテゴリー分けするときに、はいはい、デジタルその他っていうのはつまりCD とかを売るっていう意味なんだけど、はいはい、そこが多分増えすぎてる。
ああ
、多いの
か。すんげえ増えてる。だから、はいはいはい、企業ブースが上がる4階丸々デジタルその他で埋まってるんだ。
すごいな。もうそうか、そうか。でも、絵とか描くに比べたら、絶対
楽だからね。
楽だから、ね、CD 作る方が。
そうか、完全に同人誌作るより CD を、うん、CDR で作るにしろ、焼いてもらうにしろ、実は楽なん
だ。絶対楽なの
よ。で、音楽を作るにしても、今もう、ボカロとかもいろいろあるから、
うん、
打ち込みでいくらでも作れるでしょ。
うん、
楽器弾けない人もどんどん音楽が作れるようになってるから。うん、
あ確かに確かに。
まあ、その中に佐伯健三さんとかが毎回出してるので。
まあ、うん、雑多すぎるというか。
そして佐伯健三さんのとこ毎回行って、
うん、
あ、いつも楽しみにしてます。お名前は大魔王。あ、大魔王さんでしたねって絶対覚えてもらえない。
毎回更新。
でしたねって言われ
る。ああ、そうでしたねみたいな。毎度更新する。
いい感じ、いい感じ。
そうですね。いやでもね、大好きなんでね。行くんですけど、ね、
忘れられたくない。
いやいや、いいんです、いいんです。もう覚えてもらえなくて。
まあ、東京組んだりまで行って大風邪引いて帰ってきたわけ
そうですよ下本下本言いながら帰ってきました
なるほどご苦労さんですな、うん、どうせアホやから毎回車で行ってるわけでしょ
アホやから車で行かないと荷物があるからさ
そうそうそうそう、う
ん、送ったりしないわけでしょ
送らないね
電車でギュッと快適に行かないわけでしょ
行かない
コミケで一番気になってたことがあって
何ですか
シン・ゴジラの薄い本は出ているのかって話です。
島本先生が出してました。
うん、島本さんは出して
る。裏島本っていう、うん、シン・ゴジラじゃなくて裏島本ってい
う、アンの対炎燃えるっていうのを出してたよ。
田中圭一先生がいつものね、うん、訴えないでくださいので、うん、有名な田中圭一先生とこ行ったのよ、
うんうん、
で前の島ライブっていう、うん、島本先生がラブライブのことを書いた薄い本は前回買ったのね、
うんうん、
そんな本があるんだ、
うん、俺だってラブライブのストーリーはそれでしか知らないから
ダメだこの
人の情報が
だいぶ情報が偏ってるよ。
だいぶ問題が
先生があの、うん、ね、名物店長みたいな感じの先生が出てくるんだけど、はいはい、それでしか知らないんだけど、で今回田中健一先生は目指してたんだけど、島本先生のことは実は目指してなかったのよ、忘れてて、
うんうんうん、
入れてなかった、
うん、
で田中健一先生とこう買ったら隣が島本先生だったから、
うん、
あ、じゃあ、うん、あの待とうと、ちょっと自分のブース戻るまで、まあ、他に任して来てるんだけど、ちょっと悪いけどちょっと待つ時間もらおうと思って、うん、あの行列って、まあ、行ったことある人ならわかると思うんですけど、
う
んうん、1列では作れないのね、
そうね、う
ん、途中で通路を作らなきゃいけないから、そうそうそうそう、列の途中です札をみんなが持ってる、はいはい
は
い、列の途中です、あ、次の列どこですか、ここです、列の途中です、この先はどこですか、そこです、列の途中です、この先はどこですか、外です、って外がすごい列で諦めました、うん、でもどこもその時点で浦島本は売り切れてたみたいな、多分通販とかで買えると思うんだけど、
ね、あ、作るからね、
うん、でも正直言うとあそこで買えなかったらいらない的な部分もあるわけ、
まあね、
さっきの人じゃないけど、
まあ、まあ言ってるものからすればって、
そうそうそうそう、うん、わざわざ通販で
買うぐらいだったらコミケ行かない
し、いらないかなという、
うんうん、
いらないかなっちゅうの問題やけどもね、
いや、なんとなくでもその時に買うからこそ価値があるっていうのはね、うん、やっぱあるの、
その時は大事やね、
うん、いやだから、うん、まあ、だから中は見てないんだよね、うん、残念ながら。
いや、シン・ゴジラね、
シン・ゴジラは
見ましたか、
行きました。
僕は見てない。
まだ
見
てない。言わない。
いや、言わないとかラジオやしね。言うてもあれやけども、まあ、我々はみんな行ったわけですよ。
こう。
うん。
どうでしたか。
面白かった。
いや、面白かったんやけれども、
うん、
まあ、庵野先輩だなという。
庵野先輩、さすがだね。
さすが庵野先輩ですよ。う
ん、いやー、うん、今回庵野先輩はあれじゃないですか。面目躍如じゃないですか。
庵野先輩はだからビッグバジェットが回せるんだなというのがね。いろいろ、まあ、評論関係のやつも我々読むわけじゃないですか。外いろんなことをいろんな人が好きだように言ってるんやけれども、
うん、
今までの庵野先輩の実写作品は基本的に全部こけてるわけじゃないですか。
そうだね、
うん、でもそんな13億ぐらいの大きいバジェットを回させてくれて、しかも制作委員会じゃなくて東宝一本なんですよ。
そうなの、
そうなの、
すごい、
う
ん、
だから、あのそういう余計な周りの意見を聞かずに好きに作れたっていうのが、
うん、
今回の庵野先輩の勝因ではないかと。
へえ、
うん、もうめちゃめちゃやってますよ。
すごいね。
そうそう、いやだから邦画でやったらあかんことをよくやってます。
いや、そうなんだ。
あ、まあ、それもあるし、邦画でやるべきことはやっていない、一切。
ああ、そういうことね。
あの恋愛要素を入れるであるとか、
はいはいはいはい、
そうそう、バカキャラを入れて説明狂言回しを使うとかやってな い、
一切やらない、うん、のは良かった。
うん、
だそのせいで多分あの脳内補完が必要になった人がたくさんいるのよ。
それは何、あの例えば、
うん、
押井先生の実写も脳内補完どころじゃないじゃん。
うん、まあまあそうなんだけど、
押井先生も実写全部こけてるんだけど、
全部こけてるけど、まあでもあの人のことを評価する人もいるでしょ。
押井先生はね、
それとはまた違う
のが格段にうまいんだけれども、押井先生実写、押井先生はね、あのスタッフが悪いんじゃないかなと僕は思ってて、ちゃんとスタッフ育てないでやってるから。
確かに、ね、
この間のあのパトレーバーのあれの時にスタッフはだいぶ育てたみたいなのをテレビプロスとかで書いてたんやけど、育ってないんじゃないかなという気がね、うんうん、
だから結局俺の中では押井先生の実写版パトレーバーと、
うん、
今回のシン・ゴジラが対極にあるのではないかと思っているのがあって、うん、どっちも見てないから何とも言えないん
だ。すごいね、見てない映画を対極に置いて語ったね。
そう、
い
やでもそうなんですよ。でもそうなんじゃないかなと思うの
よ。そういうもんですよ。そういうもんですよ。
想像力、俺の想像力意外と当たるんで。
いいとこついてますよ。だから推し先輩はいつもローバジェットでやるじゃないですか。うん、で、なんか手弁当で友達使ってやってて、うんうんうん、で、案の定、絵がグツグツとか、うん、セリフがグツグツとかじゃないですか。うんうん、今回は案の先輩は、すごいビッグバジェットを使って、でも、現場を完全にコントロールして、うん、多分ね、役者個々に言うとそんなにうまくないんだけれども、
そうだ、ね、
でも圧縮することによって下手くそさがバレないように作れてるわっていうのはすごくあって、
下手でもないよ、
いや、うまくないと思う、というかうまくやらせちゃうと今までの方がなっちゃうね。
あ、そうそう、うまくはやらせ
る、うん、ね、役割を完全に固定してやってて、
そうそうそう、割とデフォルメしてる感じかな、うん、キャラがそれぞれにちゃんとあるのに語られないから、
うんうんうん、
だからみんながキャラが立ってる分サイドストーリーを頭の中で作りやすい像がいっぱいあって、うんうんうん、だからこれはコミケ向きというか二次創作向きだなっていうのがすごく、うんうんうんうん、
あるとか、まあガイナックスはいつもそうやから、
まあまあそうだけどね、
まあ基本だって庵野先輩はガイナックスの中でも、うん、基本思わせぶりというか、
うん、風呂敷広げる係だから、
うん、そう、風呂敷だけ広げるけど語らないじゃん、
うん、
エヴァがまさにそうだから、うん、風呂敷すごい広げてる風に見せといて、う
ん、でもその風呂敷に描いてある絵が分かんない、
そういや、だからパズルが分かんないから、ピースだけ置いていくんだけど、そのピースのつながりが分からないまま最終回を迎えるわけですよ、
うん、確かに、
あの人は、うん、だから、それを2時間にしたときにどうなるかっていうことと、うん、でも、実は、エヴァでも、俺が一番好きなエヴァっていうのは、うん、ただの総集編で、あのメンバーがただ40合奏をするっていう映画があったでしょ。
どれや？
何本目かタイトルとかわかんないんだけど、ただただ総集編みたいな合間を、シンジとかが、弦楽器を弾くのよ。
何やったっけ？
デス&リバースですかね、劇場版でやったら。
あれがめちゃくちゃ好きなのよ、俺。
もうほぼ記憶の彼方やね。
そうそうそう。だからほとんど覚えてないと思うし。俺は確実に
見てるんだけども。覚えてないな。
だけど、ちゃんとエヴァを見てない。一応見たけど、うん、みんなほどこう、ぐわーっと見てない人からすると、うん、エヴァの世界観が全てわかる映画なの。
あ、
だから総集編だからバラバラのピースだから、うんうん、さっきの脳内補完と一緒、うんうんうん、でも全話見たって実は一緒じゃん、
うんうん、
全話見ても同じことなんだけど、うん、大きいピースで子供のパズルみたいになってるようなもの、
うんうんうん、
もっと細かいピースで二十何話見せられてもなんだ結局わかんないっていうのがテレビシリーズだったんだけど、それを子供のパズルにして、でもやっぱりわかんないっていう映画の方が、
10個ぐらいになってるけどやっぱりわからない。
そうそうそう、やっぱりわからない。っていうの方がわかりやすかったのね。だからそれが、シン・ゴジラなんじゃないの、見ないで語るけど。
もうちょっとね、分かりやすい。
あ、本
当、うん、
ゴジラであるということは外してない。
まあまあもちろんそうだよね、うん、
で、彼の思うゴジラっていうか、まあ、好きなファーストゴジラと、
うんうんうん、
あと岡本喜八が、うん、に対するリスペクトっていうのがすごいあるので、
へ、
それは良かったよね。
テンポはね、やっぱり喜八っぽいというか、ポンポンポンポンって進む感じ。
あ、うん、まあ押井先生に作らせたらさ、うん、ゴジラ出さなかったりするじゃん。
ああ嫌うつよね、あの人、うん、
でもね、
パトレイバーでレイバーを出さない映画を作った人だからね。
そうだよね、広角機動隊。
でもそれが一番の名作なんだよ。
まあね、
バトレイバーは2が一番の名作だから。
そうだね、
でもレイバー出てこないじゃんっていう、アルフォンスとか出てこないからね、うん、
全然いらんからね。
だって
あレイバーのいらん映画すごいよね。
うん、だからパトレイバーと言いながらやりたかったのは赤いメガネみたいな映画だから、
う
ん、
そうだよね、
やりたいことは結局ああいう。
でも俺が一番実はもう本当はシン・ゴジラの話で庵野先輩の話をしなければならないのに、惜しい先輩の話ばっかりしてごめんだけど、うん、
大魔王ラジオチャンネル、 大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
推し先輩で一番好きなのはあのなんだっけ、なんとか、なんとか探偵 Q っていう
なんだ
OVA があった。
ああ、迷宮物件、
迷宮物件か、 Q かな、
Q はつかない、
Q はつかないか、
Q はトワイライト Q っていうシリーズの中で迷宮物件っていう、
あの迷宮物件
は、いや迷宮物件は傑作ですよ。
で、ね、うん、もう内容はクソなのよ。
内容はクソなの
よ。内容はクソなのよ。
そうなんだ。
もう、もう言ったらオープニングだけ見てほしい。
へぇ、迷宮物件。
迷宮物件。迷宮物件。30分の作品やけども。
なんとか
9。あのね、
トワイライト9。
トワイライト9。
もう言っちゃうと、飛行機が行方不明になるんですよ。まず。はあはあ、まず、ジェット機が、ジャンボジェットが行方不明になりましたっていうところからスタートするんだけど、はい、その行方不明になりましたっていうニュースの音声が流れる中、飛行機の隔壁がどんどんバババババババババババって落ちていく。まあ JAL の飛行機を思い浮かべて赤と白で、隔壁がバババババババって落ちていくと、中から錦鯉が出てきて、で空を泳いでいくの。そこのシーンまででいい。
その続き気になりますけど、結構、う
ん、冒頭1分で、あの隔壁が剥がれるんじゃなくて、
剥がれるんじゃなかったっけ、
表面がボコボコボコって鱗になるんだ
よ。あ、そうか、鱗になるんだっけ、うんうん、出てくるんだっけ、
そうそう、コイの形に羽が落ちてコイになって、シュルシュルっと泳いでいくまでが1分、うん、
その1分だけでいい。
あと30分はいつもの押し節でずっと語って、
うん、もうほとんど動きもない、ただ語るだけの絵。
すげえ気になるんですけど、その
まあまあ見てくれてもいいよ、うん、最後まで、はい、でも1分でいい。
へ、
うん、でも大好きな
の、すごい。だから30分作品やから、30分分のセルを多分用意したんだけど、最初の1分でほぼ使ってる。
うーん、
あとはね、もうずっとあのほとんど探偵って呼ばれる一人の男は喋ってるだけなんだけれども、はい、本当に喋ってるだけなのよ。
安楽椅
子、博多の鬼太郎ばりに絵が動かないから。
それは動かないな。
だからいつもの押し節で、あの電柱の写真であるとか、
はいはいはい、
そういうのがコラージュでバーッと挿入されてるだけで、
はい、それもほぼだからただの静止画だからね、
うんうん。
動かない。あんなに動かないアニメは。天使の卵ぐらいだよ。
それも惜しいじゃねえか。
結局その気合を入れて制作費のほとんどをつぎ込んじゃうから、
そうそう、1分で、ね、のその恋に変身するとこだけが死ぬほど面白いんだけれども、だからは何もない。
いや、もうだから推しのもう名カットっていうのはそれと、うん、ビューティフルドリーマー、うるせえやつらのビューティフルドリーマー、これ、うん、パート2で、うんうん、あの忍が消える風鈴屋のシーン、
そこもいいね。
もう超名作があるのよ、うん、全体じゃなくて、まあビビューティルドリーマーは全体的に、
まあ、
もう最、うん、もう、うん、パトレイバー2が出るまでは推しの最高傑作なの、うん、超最高傑作、
今でも見るね、
今でも素晴らしいね、あれは本当素晴らしい。
ビューティルドリーマーは今でも見る、うん、パトレイバーもこの間見直した、
うん、見直したんだ。
いや、だからそういうそのあの先輩とか、うん、おじい先輩みたいな人が、うん、ね、わざわざ実写に来なければならない理由というのが、
そう、やりたいからじゃないですかね。
やりたいもあるけどね、実写がね、ダメだからだと思う。
他に実写で撮れる人が実はあんまりいなくなってしまってて、
結局はいっぱいいるでしょ。
いっぱいいるけどほとんどクズですから
いやいやいやいやいやい
や、やらしてもらえないん
だ。ああもらえない、
ね、
プロ監督がやってなくてなんかしょうもないテレビ上がりのディレクターみたいなやつがメガホン取るとまあ 100% クズですよ。
うん、
あれ不思議なことにというか不思議でも何でもないんだけどほぼクズよ。
そうだよね。
どんな映画があるかわかんない。
いやだから
そんな言えませんけども
だからそれこそ、まあ、俺の大好きな金子俊介先生とかが、うんもうちょっと頑張ってくれたらいいんだけど、意外と頑張らないんだよね。
何撮ったかな。
わかんない。
金子先生。
いやあの人でもデビュー作で実は枯れてるので。
うん。おう。
1999年の夏休みを撮りたい人生だったんだよ。
ああ終わったんだそこ。
終わった。
デビューで終わった。
あ終わったか。
でもガメラ頑張ってました
けど。いやだからその後は職業監督として素晴らしいんで。
あ仕事はねちゃんと。
いやだから金子俊介先生とか、うんうん、森田芳光さんもそうだし、
あ
みんなね、はいはい、本当のそのプロ監督がいないのよ、うん、だからアイドル映画撮りなさいって言われた時に
撮れないんだよね。
撮れないんだよね、うん、だから、うん、自分のやりたいことしかできない監督もダメだし、
まあまあまあ、
そのアイドルを持ってこられた時にその中にやりたいことを散りばめられるやつが本当のプロだと思うよ。
大林先生の
よ。大林先生。
大林先生は、
うん、だから大林先生もちょっと枯れてるけどね、最近ね。
もうちょっと晩年になってきてる。
だから大林先生はやっぱり寂しん坊とか、時かけの時に、本当に、
うん、
本当にどうしようもないアイドルを連れてこられるわけじゃん。
そうそうこの子頼むよってポンと。
そうそうそうそうそう。
なんか15、6の小娘放り込まれて。
放り込まれて、しかもこの狙われた楽園っていうのをやってくださいねって、何これっていうのをやらなきゃいけないわけじゃん。
そうそう
あのお腹に目
の、そうそうそう私は宇宙だっていうね峯岸徹大先生がですね、
いや大暴れしとったわけ
よ。あれは名シーンですよ。
名シーン、
名シーンですよ。
狙われた学園はね、うん、ちょっと逆に振りすぎてていい感じな映画ですよね。
そうですよ、なかなかないんですけどね。
ないあんな映画は。
だからああいうつまり大手の東宝から持ってこられて、原作も持ってこられて、うん、アイドルも連れてこられて、うん、はいやってくださいよできる監督が今多分少ないんだ。
少ないやろうね。
あれも
原作が弱いっていうのもないですから。
あそれもあるよね、
うん、弱いけどね。
ジャンゴ取ったりしてる人って。
あ三池先生はね、三池先生も
プロ仕事やって
る、うん、何でも取れるんだけれども、うん、何でも適当に取るから
見っけたか。
おもろいかって言われるとどうかなという、
まあ、映画館まで行ってふーんで終わってしまうとき
は。そうそうそう、三池先生の映画はビデオでいいかなってやっぱ思うところが、
うん、まあいろんなあれがあるので、今の映画もテレビドラマもそうだけど、まあさっきも言ったみたいに何でも恋愛にしたかったりとか、うん、もうそういうものが当たるので、また、
うん、
またね、
当たってんのかな。回収はしてるだろうなと思う。
回収はしてる、最終的な回収はしてる。あの、うん、当たってるっていうのが客ががっつり入ってるかどうかは分かんないけど、うん、でも今あの空前のスクリーン数なので、
うん、
あの劇場は多いね。
劇場は異常に多いから客は入ってないはず、
うん、
そこまで客が入るほどあれじゃないし。
ああ確かに。シンゴ
ジラスターウォーズやっても、あの常にいっぱいなんてことは絶対ありえない。
それはないけど、
うんうん、
あのいつでもなんとか行ったら時間が合えば入れる。
そうそうそう、
イメージが、
まあ最初だけだね、うん、どの映画も、うん、だから、
まあ、マッドマックスはどこの劇場に行っても入れなくてね。
本当、
うん、
すごいね、
入れなかった。
まあ時間がちょっと中途半端だったのかもしれんけど、
まあ、まあ梅田の方に行こうと思ったらもう売り切れててなくって。
でもやっぱり洋画だな、
うん、
うん、
派手ですからね。
そうだね、
大場、うん、でそこまでって言われると。
いやでもミラー監督は、
うん、
あの人も商業監督なの。
まあまあまあそうだね。
だってハッピーフィート撮ってる人だよハッピーフィート撮ってる、
ベイブとか撮ってるんですよ。
ベイブとかハッピーフィート撮ってる人がやで、ヒャッハーやで。
素晴らしいね。
素晴らしいです。
素晴らしい、
うん、
だからまあでもそっちが本性なんだけどな。
そう、ジョージ・ミラーはいいですよ。
いやだから結局それができないとダメだね。だから J.J. エイブラムスとかが、
はいはい、
J.J. エイブラムスってね、あの海外ドラマ好きから見ると、
うん、
あいつ何にも回収しねえやつじゃん。
まあね、まあ、
あいつ伏線張って全て回収しない。 やつなのよね、うん、俺らから見ると、うんう
ん、やりっぱなしで、
やりっぱなしでも2時間はうまいって言われてる
見てる間だけは騙されて
くる。そう、2時間ぐらいならなんとか回収してもしなくてもいいんだけど、うん、あいつのね、あのロストとか本当にひどかったからね。
ああそうなんだ。ロスト映画も、
ロスト見てないな。
テレビで、
テレビの、
テレビのね、まず飛行機が落ちるわけだよ、うん、陸のことじゃない、ある孤島に。
そうそうそうそう。
でいろんな生き残ったやつらがどうやってこう謎を解きながら生きていくんだけど、最後までまず見れないのね、俺は、
うん、で見た人の話聞いたことない実は。
で最後まで見た人に聞いたら、
おいたんだ、
さんざんもう落ちていろんなことがあって、うん、過去のこともいろんなことがあって、うんうん、結果全員死んでて夢落ちだったっていうんだから。
あ、来たこれ
ひどい
の。やったらあかんやつ。
ひどい。ダラスっていうね。あれも20年ぐらい続いたドラマだけど、すべて夢だったで終わったらしいから。
ああ、でも海外ドラマはね、アメリカドラマは、オチは考えちゃいけないのよ。
そうそうそう。
終わっちゃうから。
いや、考えちゃダメなんだよ。うん、
終わらせないために、次々要素をぶち込むし、そうそうそうそう、登場人物殺して新しいの入れたりとかするわけじゃない。
そう。
アリー・マイ・ラブとかも偉いことになってましたよ。
うん、
クリフハンガーだらけだよ。
関西ドラマじゃない、海外ドラマっていうのは、うん、まずね一本作っちゃうんですよ。
そうそうそうそう
そうそう、
パイロット版みたいな ね、うん、ね、
全部が一本作っちゃう。
そうそうそう。
だからそれこそ一人一人こうオーディションで受けた無名なやつからスタートする。
そう。
で、そこから売れたやつがハリウッドとか行って映画の世界に行くわけ。そういうヒエラルキーがちゃんとできているので、まず例えばもうこれもよく言う話なんだけど、フレンズとか6人主役がいて、一番最初の1本目のギャラが1人500万だった1番。いや、それでもすごいと思うでしょ、うん、終わった時1人1億だったっていう。
儲かるんだよ当たれば。
ギャラだけで6億かかる、30分の1本のドラマで、1年とかじゃないんだよ、1本でだよ。
え、それはワンクールって意味？
違う、1本で。
1話
で。だから1回でも、でも500万がもらえるっていうのは、
すげえ。
もうそれだけでアメリカンドリームなわけだよ。
ドリーム、うん、
それまでだって時給600円とかで皿洗いやってるやつがだよ。
そうだよね。
アクターズスクール通いながらやってるやつが、オーディション受かって1本500万1回出るだけで、すごいアメリカンドリームで、多分パイロット版だけ出続けてる やつとかもいるわけだ。
ああ、見たことある。
うん、パイロット版受かった、やった。でもそれは採用されませんでした、終わり、お蔵入り。
うん、
で次またパイロット版受かった。でもまたお蔵入り。
そう、4本ぐらい取ってお蔵入りすること
もある、ね、あるだって、うん、そういうもんだから、何本も作らして、うんうんうん、そのうち面白そうなやつだけピックアップして、まずワンクール作らせる。でワンクール作って人気が出て視聴率が上がったら2クール目を作らせる。
そうそうそう、
っていう形なので、うん、だから逆に言うと24みたいなの珍しいのよ。あ、
そうなんですね。ちゃんと決めてるの
は24話で、24話で終わりですって決めてるのは珍しくて、
まあ、最初に名のある人からがやると、
うん、まあ、キーファー サザーランドとかもともと有名人だけど、ね、
うんうん、
だからそういうのもあるんだろうけど、
うん、
だから結構むちゃくちゃな殺し方したり、
うんうんうん、ER もそうだったし、スティーブン・スピルバーグが葬式で入ってて
最初ね、
うん、
うん、あそこだから、あのなんだっけ、アンブリンじゃないわ、なんかあのいわゆるスピルバーグのとこが
あって、ああそうそうそう、
やっぱり違うのは、その制作費がすごいもらえるんでしょうね。
もらえるっていうか持ち出しなのよ、うん、
最初は借金、自分で金
作って、制作会社がまず作るわけ、はいはい、でそれを1億とかかけてセットも全部作って1話作るわけじゃん、うんうん、で何億とかけて作ってCBS なり、そのなんとかかんとかっていろんなテレビ局のそのあれに出すわけ、はいはい、今回はコメディ作ります30分ですとか、シリアスドラマ作りたいです1時間ですとか、でその中で受かったとこだけが次も作らせてもらえるから、制作会社が作らせてもらえなければ倒産ですよ。だからシビアな、
うん、
だから真剣な、
中途
半端なアイドルなんかで撮ってる場合じゃない。
役者一人にキャラで500万がポンって渡せるわけじゃないですか。
それも、うん、
それも借金、
全部借金で、
うん、言った
とにかくそれを500万出すってことはこのシリーズが続いたらお前拘束するからなっていう、
あ、手付金みたいなもん、
そうそうそうそう、言ったらそう、うんうん、あと面白い話はあのファミリー タイズですでに超有名だったマイケル・ J ・フォックス、
はいはい、
でマイケル・ J ・フォックスでスピルバーグがどうしてもバック・トゥ・ザ・フューチャー作りたかった、うんうん、でファミリー・タイズのプロデューサーと友達なんで、うん、貸してくれと、でもハリウッドなんか行ったらうちのファミリータイズがまだ続くのに、
うん、困るよ
と、困ると、うん、貸せないと、うん、で実は J フォックス以外で1本作ってんで、
え、
丸々1本取って
ん、知らんかった、
バックトゥザフューチャーは丸々1本別の役者で作ってるはずなんで、
マジで、それ知らん、
だから J フォックスが出てないシーンっていうのはすでにそこで撮られたものかもしれない、全部同じ役者のはずだから、
ああなるほどね、
で1本取ってみてパイロット版もほぼ編集して作って、うん、やっぱりダメだってなって、
すげー、
やっぱり貸してって言いに行って、うん、じゃあ分かった、ファミリータイズは終わらせると、
え、
あ、終わらせるんだ、
終わらせる、
で最終回にしてバックトゥザフューチャーに出た、
へえ、
で世界のスターになった、
うん、
J ホックス、
もうね、各国でほう、もう映画がさ、ね、放映じゃないですけど、
そうそうそうそうそうそうそう、
興行が、
で逆を言うと、
う
ん、そのおかげでファミリータイズとか全世界に逆で売れたので、
逆で売れた、売れた、だって
アメリカの中だけで人気があったファミリータイズが、うん、世界中に売れたのはマイケル・ジェフ・ホックスの名前があったからなので、だから逆に儲かって貸してよかった、これなかなか面白い、
ね、面白いですね、
ええ話ですよ
そう、アメリカのドラマでもあのなタイトルとか全く覚えてないんだけど、1話にそのさっきも言ったみたいにパイロット版作るから、うん、ものすごい金がかかってる、うん、まず地球が大爆発するとこから来
たこれ
もう終わりじゃないですか、
宇宙服を着た人がまず出てきて、はい、宇宙から見てたら地球がボーカー大爆発する、
宇宙を着てる人もまあまあ助からないです
よ、ね、まあ飛ばされるでタイムスリップする、
ほうほうほうほう、
でその爆発するちょうど1年前に自分が戻ってきて、うんうんうん、全く同じように飛ばされて戻ってきた人が全部で7人ぐらいいて、
その話聞いたことあるぞ、
でその人たちで爆発させないためにどうするかって話、
そうそうそうそう、
第1話がものすごい CG とかも爆発シーンも宇宙もものすごい金かかってて、すげえと思って、すごいドラマ始まったと思って、うん、2話目からものすごい小さな町の話とか
あるあるあるある、
1話で広げすぎたんだけど、うん、そこまで金ないから、うん、2話目から何が原因なんだって究明していくじゃん、うん、で あの組織じゃないか、まあ言ったらターミネーターで言わ、うんうん、組織あるじゃん、はいはい、あの組織がそのまま行ってターミネーターを作ることからターミネーターになるみたいなのと同じことだよ、
うんうんうん、
その爆発の原因が人為的であったと、
人為的というか なんか俺も最後まで見てないから分かんないんだけど
最後まで作ってるかどうか
ものすごいミニマムの話だ、ある町であいつが悪いんじゃないかみたいなことであいつが何かをやってるのを止めに行くみたいな話になって、全く CG も出てこない話になって、はぁ、
しかもその7人は同じ町にいるの
というか集まってくんだよね、それはまあいいんだよ、
うん、
それはそのまあいわば本当にターミネーターと同じで、うんうんうん、ターミネーターを作らせないためにどうするかって話だよ、
うんうんうん、
だからそれは壮大でいいんだけど、うん、2話目からターミネーターがもう出てこないと思ってわかる、あの急に金属になったりするやつ出てこないのよ一切
じゃあ延々とサラコナーがずっと筋トレしてるようなもん、
そうサラコナーが筋トレしててあいつが悪いらしいわとか急に入ってなんだお前それをやめなさいなんでだよみたいな、うんうん、それをやめさせたら
全然血は喧嘩みたいな、
そうそれでこれが止まったのかと思ったらどうもこれだけが原因じゃないらしいみたいなのを毎週や
る、あ毎回クリフハンガー入れるんだ
それは入れないとダメ、
入れないとだって続けられないけど、
ね、
広げた風呂敷に対して、うん、まあ言ったら風呂敷がさブルーシートぐらいあるのに、うん、ね あの花見するのにすげえブルーシート100人ぐらい座れるのに、うんうん、ね、花見に来たの3人みたいなことだ
だよね。
お前何のために広げたんだそれみたいなで食べてんのコンビニ弁当かよみたいな
広げたかったから
そうしょうがないんだよ広げたいんだよ
でもそういうことも起こるんだよね。だからあのまあね、日本のそのすぐ恋愛でちっちゃい話っていうのは意外と悪くないかもしれない
よ
ね。
まあまあまあ、
それ比べればね。だからハリウッド映画も全部そうやん。あのもう今起承転結じゃないから、
うん、
最初にとにかく大きいアクションを起こして、うん、しばらく1時間ぐらいはそれを回収する話をして中央アクション真ん中に入れてで敵の組織が分かって最後にまあ締めのアクションっていう3つの山があって、
よし君言ってたよね前、あの最近のドラマは起承転結じゃなくて、
うん、
何やった？
もう転結結みたいな。転転転結。
いやだからあのいわゆるそのコロンボ方式なんだよね。まず犯人をバラしちゃう。
うん、
ミステリーでいうところの、う
ん、登場ってやつね。
だってコロンボはあの時はあの完全な当時のミステリーとしては、
うん、
あの使っちゃいけない禁じ手を使ってたの。まず犯人を教えるとこからスタートして、うん、その犯人にたどり着くまでを楽しむっていうのがコロンボで、
うん、
まあ、今の映画自体がそういう、
う
ん、最初にドーンって
大きい
点を入れて、うん、あとケツをたくさん作るっていうことだから、うん、だから難しいね、その、うん、それを求めているのが制作側なのか見てる側なのかに
分かんない。見てる側は楽ですよね、あの
最初からもう引っ張ってってくれる、
まあまあ確かにね、
こっちから頑張って乗っていくわけじゃないっていうのが楽、
そういう意味で言うとシン・ゴジラはちょっと、うん、あのそれに逆らった感じですよね。そう
そうそう、うん、いやだから
どうしても庵野先輩だから
庵野先輩は謎が謎を呼ぶから小小小小みたいな、
まあ一応
それでそして木を教えてくれないから
一応木があったね
今回は。ちゃんとあった
、あるんだ、よかったね。
始まって終わる、お庵野先輩が始まって終わってる、
すごいな、
終われたっていうのが一番びっくりしたよ、ね、
あの人ほんと始められないからね、
うん、終わったって思って
終わったがある、いや唐突なところで終わるから、
そうだね、
少々少々点ぐらいであれケツはみたいな
間にね、なんか真っ白になった画面とかも囲まれるもんね、いつも
大事なことですからね
もうい
やだからまあまあ、まあだからなんだろうな、その無茶なものが見たいかっていうとそうじゃなくて、
うん、
そのね、貞子対かや子とかそんなんじゃないんだよって話だよ。
来た来た、これでも大好きらしいよ。
好きなの。
あれはあれはもういい映画でしたよ。
そうなの。
はい。もうあの貞子とかや子の初めてこう二、
うん、
人が遭遇する、
うん。
シーンがあるんですけど、もうそこに至るまでのそのどうやって貞子をあのかや子の家に持っていくんやっていうところが
だってね、家の中に引きこもってるやつと井戸の中に引きこもってるやつの戦いやん
出会わせるっていう、
テレビからね出てくる女と
引きこもり対引きこもりの戦いやからね、は
い、ねこれ出会ってどつき合いすんのっていう話じゃないですか、うん、もっと言うと
そうやね、
はい、
タイやからね、
そうなんですよ、
VS やからね、
バーサスをやってくれ
だってどっちかっていうとかや子がこっちにいて、後ろにいっぱいあの子供がいて、うん、こっちはいっぱい貞子がいて、はいはいはい、パパラパパラパパラって戦う感じかなと思うわけいけーみたいな、エグザイルの映画やったらそうや
アイアンドローやったらね、うん、そうなりますよ、
そうやんな、
なるね
やだ、
ならないわけですから、
うわー言ってかや子と貞子がわ
ね、なるわけですから、
夕日をバックにドドドドドドと激突するシーンがやっぱりこう脳内に浮かぶわけ、
そうだね、
いやいや
VS って書かれた時点
で VS と書いてあったら、うん、
ただもう映画館見に行って、
うん、
でまあ始まってちょっとしたぐらいだったからまだお客さんいっぱいいたんですよ、
うん、
でそのかや子と貞子が初めて出会うシーンを見て、うん、会場全員が笑いましたから
ね。面白いなってるやん。
ホラー映画。
もう面白じゃないの。
みんなの気持ちが一つになりましたから。
これおもろい。
これは面白い。
ホラー映画。
バーサスにした時点でやばい。
いやてかだから貞子とかかや子もそうだけど、シリーズとしては最初はめちゃくちゃ怖いもんだった。
怖い、怖かったね。
いつの間にお笑いになったんだよ。
リングに関してはもうあの日本映画の怖いところが全部詰まってて、
そう
本当に怖い。もうだからあの
ストリングはすごいよ、
スクリームムービーじゃない、本当に怖いっていう、うん、
そうそう、だから
ジャパニーズ
ドラって、いわゆるそのスプラッターみたいな驚かすじゃなくて、
う
ん、ひたひたと忍び寄る怖さじゃない。それが良かったのに、
う
ん、なぜ笑わせるんだ。
でもサムライミもやってたじゃん、資料の腹渡りで。
いやだから それも大概お笑い映画じゃない。
そうだから 3番目になったらお笑いになった。
あ、そうなんだ。
3本撮ると面白くなっちゃう。
そう、資料の腹渡り1本目はもうきちんとしてるホラー。
ああ、それはエイリアンも3になるとわけわからなくなるみたいなもん。
いやもう3本目はギャグ。
エイリアン VS プレデターも大概笑ったけどね。
まああれ爆笑やったね。
そういうことだね。
超爆笑映画よ。うん、
ああ、
うん、どうしてくれよ。
なんか 4DX で貞子対かや子を見るじゃん。そしたら噂だよ、
うん、
噂だと、
うん、
貞子とかや子が通ると、
うん、
ふわっと女子高生の香りがするっていう。
女子高生の香りって何？
香り、なんか
現役高校教師に聞きたい。
かぐわしい匂いらしいよ。
かぐわしい女子高生に会ったことがない、ね、
いや多分だからあの
臭いよ。
いや多分こう香水系なんじゃないの。なんかそういう噂だった。あ、
確かにね、シンゴジラの 4DX も、
うん、
石原さとみが出てくるとすごくいい匂いがする
。いいね。
さとみの匂い。
匂いも刺激してく
る。そうそうそうそう。
フォームもかけるね。
匂いとかあのふわっと風がかかったりとか、
ちょっと水滴飛んできたり
する。暑くなったりとか。
椅子の前の椅子のところにね、噴射器がついてんだよ。俺も 4DX ってあの USJ のあれしかやったことないんだけど、
うん、
実際その。クッキーの匂いがしてきたりとか、
そう
シャボン玉飛んできたり
とか、
オーディックスでシュレック見たらこうなんかロバかなんかがブヒヒンとかこう
鼻をすると前からビシャッ
と浮かんでくるわけ。
最悪でじゃないですか。
で鼻水じゃないんだけど嫌な感じが、
嫌な
とても嫌な気分になる。
それすごい。い
やだから 4DX って簡単に言うとロッキーホラーショーなのよ。
そうい
うことか。
ロッキーホラーショーは自分で豆まいたり新聞やったりするのを実際やってくれるの、あのほっといても。
あ、今度なんかシンゴジラで叫んでいい上映会が、
ああ
、
声出しこの間やってましたね。
やってて
、うん、安野対島本で、
そう、うん、島本先生が、
ね、
安野っていうだけの、
う
ん、
そう
っていう話だったんですね。
いや
レポート全部読んだけれども大変だな大人はと思ったよね。
いやだから4DX は夢が広がりますね。
うん、
そうだからあの貞子の香りを堪能して、
ね、女子高生の香りが
笑うだけじゃないよ、うん、女子高生の香りを堪能しに行けるわけだからね。
これ大事やで、
ね、女子高生の香りって何なんやろうな。
分から
ん、プールの匂いがするんちゃいますかね。
あ、軽く臭い、
軽く臭いのは嫌だな。心ときめかんな。
石原さとみの香りを嗅ぐ。
ああ、石原さとみの匂いどんな匂い。
だから香水系だよね。
香水系。
かよこアンパターン。
甘い匂い。
いいですね。
私の中ではパタコと呼んでるよ。
石原さとみ大好きです、僕は。
かわいいね。
見てや、笑顔。
見てください、堪能できますよ。
わかった。じゃあその前に、進撃の巨人を。
ああ。
ハンジ？
ああ。
ハンジな。
タイヤガーデンサイト。
まあ僕が、北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をボコボコ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける、社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、 タイヤガーデンサイト。
ということで、
はい、仕切りましたね。
なんかね、
はい、
こんなに映画の話で押すとは思ってなかった。
まさかね。もうちょっと僕もね、自分のね、このお盆のいろいろやってきた経験とか話すつもりでおったけど、そんな話は飛んだね、あっという間に、ね、
してくれてもいいよ。
のぐさ
お盆にね、実家に帰って、うん、家が田舎なんだよね。
こう
めちゃめちゃ田舎で、
うん、
でこう朝とかやることないから、
うん、
と散歩でもしようぜと、
ほうほう、
奥さんと二人で、うん、うちの家は農家だから、うん、もうやめたんだけども、うん、田んぼを見に行こうぜって、うん、今廃墟になってる田んぼを見に行こうって言って、うん、お腹ぐるぐるしてきてね、
う
んうん、あちょっとこれは来てしまったかもと思って、
うんうん、
周りキョロキョロと見たらやっぱ何にもないわけよ、人も誰もいないわけだから、これはと思って、
うん、
ちょっとね、46歳やけども、
うん、
のぐそしてきたね。
ほう。簡潔に話したな。
うん。
それよりも僕今、田んぼの廃墟の方が気になってます。
田んぼの廃墟ってな。ね、ただの土地やろ。
さらきのことですかと思って。
データ化は大地層に覆われる。
あ、いいね。
押し守るみたいな光景になって
て。ロケ地としていいね。
そうそう。
そうそう。もうボーボーで。
あー、うん、俺はちなみにあれだよ。散々お風呂ラジオでも喋ったけど、
うん、
東京アイドルフェスティバルに、ね、
はいはい、
行ってまして、船の科学館というところの駐車場に ステージがあって、そこを出た途端にまず熱中症で倒れそうだったんだよ。その上にぐるるるるるるるって、
おあやばい
やばい、
来た、
気を抜いたら今すぐできる状態
だ。おやばい、
おお、そこからチロチロチロチロ歩いて、うん、ね、まあなんとかかんとかゼップダイバーシティ、
うん、
はいはい、ゼップダイバーシティとか、うん、ダイバーシティのね、はい、ガンダムの手前に公衆便所があって、
そこまで
そこまでなんとか漏らさずにたどり着いて、
うん、
パンって入って、
うん、
ダーってして、うん、見たら髪がなかったんだよ。
いい、いいね。
うわ、どうした、
大ピンチ。
すごいよ、慌てず騒がず、あの汗拭きのギャッツビーのやつ
だ。痛い
ギャッツビー
30分ぐらいずっとケツ痛かったね。キリキリして、
あ、痛いんだ。
痛い痛い、は薄皮だから痛いぞ。
でアルコールな上に、うん、メンソールだよ。
ギャッツビーはね、
メンソールで揮発性だからね、
すごい、だからスースース ー、スースーするだけなのかなと思ったけど、
でも俺4日間だいたい風呂も入らずに車中泊だから、
うん、
1日終わると車の中でギャッツビーで全身を拭く
ん
だよ、
うんうんうん、
ギャッツビー何枚も使って、
はい、うん、
その時もケツを拭くのは慣れてるんで、
うん、
もう焼けた肩とかもグワッと拭いて、もう体中痛い痛いって言いながら寝るんで。
なるほど。
まあでもちなみにそのトイレの中にギャッツビーがいくつも落ちてたから、同じことやってるから何人もいる。
中みんな痛い。
中
は、
ね、
中
まあまあそんなこんなでございますが、はい、メールいただきました。
メールのコーナーです。
よっ、岩橋殿、大魔王殿、お疲れ様でおじゃる。北大阪タイヤ中の人でおじゃる。
ああ、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
大魔王さん、コミケお疲れ様でした。僕もあっちの方には行っていたのですが、ディズニーランド行ってた
って
、ね、
あ、
家族サービスでね、みんなの賛同を得られず、寄ることができませんでした。それはね、ディズニーランド行ってる家族で、ちょっと大魔王さんに会いにコミケ行こうと思うんだけどって言って、ちゃんと得られるわけがない
わけ。基本反対されますね。
そうだよね。
まあ家族だとお台場置いていったらいいじゃん。
そうだよね。
そうする
べき。お台場に置いて、なんか適当にね、
そうそう、
お台場のなんかなんとかやってるから、
フジテレビでも見てこいよみたいな。
そう、フジテレビでもイベントやってますしね。
うん、今ね。
その代わり、宮ヶ瀬ダムに行って観光放流を見てきました。それは許してくれるんだ。
こっちはいいんだ。
変な家族だね。
まあ、いや、でもダム放流は大事だからね。
大魔王も常に何かを放流しているぞ。
放流の量が。
うん。
岩橋さんはお芝居とプラモ以外の趣味は何かありますか？
読者。
では、今回も楽しい配信をお願いします。
趣味ね。
読書も趣味じゃないでしょ。
読書も趣味じゃないからね。
読書もだってとりあえず吸収するためにやっている。
岩橋くんのあれは知ってる趣味は
何ですか？
何ですか？
画像収集。
ああ、僕ね、
何の画像を集めているのか、
エロだよ。
エロな。
そうそう、海外の、
うん、
若い女の子のヌード画像を、
うん、
一時よく集めてたのよ、
うん、
で今はもうルーチンのようにやってるんだけども、
ああ、あるある、わかるわかる。
そうそう、うん、毎日ね、うん、4タイトルずつ更新するから追いつけないのよ、
うん、4タイトルずつってどういうこと？
だから4人分、
自分の好きなところがあるってこと。
いやいやいや、あのその一つのサイトは、
あサイトがね、
うん、4タイトルずつ毎日更新をしてて、
それは何人も 何カットもあるってこと。
そうそう、その一つのサイトは、うん、サイトというかコーナーがまあ100枚ぐらい写真が入ってます。でそれをまあ金を払えば全部タダで、タダでというか全部どこでも行けるんだけれども、うん、金払うの嫌じゃない。
まあ払わないね。
そうそう、だからサンプルで上がってる、
海外サイト怖いから。
そうそう、サンプルで上がってるやつを無料でオール無料で手に入れるっていう誓いを立てて、でもその海外のやつは10年以上やってるのよ。
おお、長いね。
そうそう、歴史が一番古いところで、
うん、
もう1999年ぐらいからあるのよ、
うんうんうん、
で当然古いやつはどんどんデータが消えていってるんだけども、
うん、
探すと上げてるバカがいるのよね。
うんうんうん、まあそうだね。
そうそう、だから今その10年ぐらい前の上げてるその画像を求めてすごいクエスト組んでるのよ、う
んうん、意味がわからない、
うん、
クエストの意味が
すごい旅をしてるわけよ。
お、
名前とそのサイト名で検索をするとなんか画像がポロッとあったりする。
あ
上げてる既得な人がいて、
でそれを保存しに行く、
それを JPEG か確認して保存をしてるんだけれども、うん、10年分ですよ。10年というかもう20年近く月日が経ってるわけです。
君の全部集めなければ気が済まない病をなんとかするべきじゃない
その通り、
うん、だいぶねはしょったのよ。
データ圧縮するする、
だいぶはしょって、うん、
いや俺もアイドルの画像とかずっと集めてる子はいるし、うんうん、11年前からそれこそ今はもうないサイトのまで持ってるから、その子のとかは。
そうでしょ。
だけど、うん、もし全部保管できてなくても、うん、もういいやと思うんだよ、
うん、じゃあでも諦めるのよ、無理なものは無理だから。
いやじゃなくて、無理じゃなかったら集めるんでしょ。
無理じゃなければね、
うん、俺はだからツイッターとツイッターの合間にたまたま保存できないものがあってもわざわざ探しには行かないわけです。
うん、行かないね。
もうめんどくさいから。
ああ、
だから出会ったらスマホで保存したりパソコンで保存したりはするけれども、はいはい、俺も大概だよ。俺も、うん、アイドルの写真かなっていうフォルダーの中に、うん、アイドルの名前のフォルダーが多分200や300はあるからね、個人別で。だからそういうもんなんだけど、わかるんだけど、うん、でもそれを保管しなければならない病が困ったもんね。
まあ、でも、過去に何回か引っ越しのたびにデータがガサッと消えてしまったりするから、
うん、
だいぶ中身は飛んでるのよ。
でもそれを探しに行ってるんでしょ、まあね、10年分。うん、だからそれだよ。
よくわかんないのが、
うん、
よくわかんなくって、
うん、
だってもう一回見返したりもしないの
よ。あ、わかる、それはわかる、
うん、ただ保存してるだけなの、
うん
うん、で、なんでそんなお姉ちゃんの裸ばっかり保存してるのかが意味がわからなかったから、なんでって一回聞いたら、うん、これは昆虫採集みたいなものだって言われた時に、うん、なんとなく納得がいって、
あでもね、そっちの気持ちはわかる、
うん、これは採集なんだって言
われた。だから今のポケモン GO あるじゃん。
あ、
ね、コラッタばっかり出てくるんだよあれ。
でもね、あれは151体あれば、
うん、
とりあえずコンプリートしたら終わりじゃん。
だけどコラッタ出てきたら取るじゃん。
取らない、私も無視する。
いやだから取る人なんだ。
あ、そうそうそうそう、きっとそうやね。
そういうこと、そういうこと。
私もう害獣駆除の気分だから。
いや俺もだから鳩とネズミはもう興味がないじゃない。
取らない、取らない。
鳩とネズミはもう興味がないから取らない。
取らないけど。
俺もそうなんだけど。彼がポケモン GO やると多分、コラッタだろうが何だろうが全部取ると思うのよ。
出てきたら、
そう。
出てきたらモンスターボール投げる。
いや、本当にやってなくてよかったなと思ってね。
毎度絶対、
きっちり取るんだろうね。
きっちり取るし、全部進化させるし。
そうだろうね。
うん。
もうね、もう、なんやろ。一番庭師になっちゃいかんタイプなんだよね。隅々まで雑草の一本も見逃さずに抜くタイプなんだ
よ。そうなんだ。いやでも抜いたら終わるじゃんそれ。
また生えてくるじゃん、また抜くんだよね。
だから同じだよ。だから一番あれなのは終わらないものに向かってるから、
うん、そうそう、
本とかはまだ終わるからいいんだよ、
うん、
完結したら終わりだから、
うん、 なんかね、
でも他の種類が出てくるからたくさんになっていくんだけど、うん、基本的に一個一個は終わらないじゃん、うん、でこれこの番組でも前に言ったんだけど、箸袋を集めてるおじいさんがね、
見た、う
ん、これはねもう永遠だから、
うん、終わらないからね、
だって箸袋は永遠だから、うんうん
だって使う限りは出てくるわけですからね、
だって新しい店ができたら、
うんうん、まず箸袋
って
こと
だね、そう、誰も知らない店の箸袋っていうのが現れるわけだよ、まあね、でその人にとっては超レアなわけだ、3ヶ月しか、はい、やってませんでしたって
潰れちゃったりしたらね、
これ10年の老舗の箸袋なんかいくらでも手に入るからあれなんだけど、うちの近所に3ヶ月で店辞めたところがあって、うん、箸袋ありますけど送りますか、送れ送れ送れって話だよ、でもその人も段ボール箱に箸袋全国からその人、うんうん、あのパイオニアだったから送られてきてて、うんうん、そのでっかい段ボールに見せてもらったけど山ほどの箸袋があってそれを置く場所がないから家を一軒買ったんだよね、
箸袋 だから
そまだねで、まあ、この人データだけじゃないの分かってるけど、うん、よかったじゃんそれ、
エロはね、キーがないからデータだけにしたのよ。
それがもう紙だったらえらいことだよ。
芝居のチラシがね、
いや紙もあるけどさ、
芝居のチラシが結構ちょっと困ったようになっててね。
だからもう捨てろよ。
いやレアだから
ね。そろそろ諦めろ、そろそろ。
いや全部は無理よ。全部は絶対無理なんだけれども、うんうん、少なくとも自分の手に入る範囲内ぐらいまではちゃんと整理しようと。
いやじゃないじゃなくてもう全て諦めて。レアかレアじゃないかを気にせずに箱ごと捨てろって言ってんだよ。
ああ、そういう考え方もこの世にはあるよね。
発狂するんちゃうかな、それ。一つ言っていい、うん、俺、同じことを俺に言われてもできないってことは分かってていい、うん、
そうそう。
ダメじゃん。説得力なしじゃん。もう
同病愛憐れむのでね。
そうです。
仕方がない。そう人のコレクションにはケチがつけられる。
そう。
同族嫌悪
嫌悪はしてないけど。
嫌悪はしてない。仕方ないな。
違うのよ。違うのよ。俺、多分、俺はこの家を整理できるのよ。
うん。
で、彼は俺の家を整理できるのよ。うん。でも、お互いに自分のことはできないのよ。これもうしょうがない。うん、
やってるのよ、毎日。
じゃあ、
日々整理ですよ。
岩橋くんが死んで、まだ大魔王が生きてたら。
あ、整理しに来るわ。
うん。
してそして、整理してる間に、俺のコレクションが増えていくんだろ、俺が持って帰って。
そう。
どうしようもねえじゃないかよ。
で結局どっちかが先に死んでもその分がどっちかに移行するだけだから
意味ねえな。
うーんだってまあ2人で住みはいいけど他にもたくさんいたりするとね、
同じあれで言うとね、うん、今思い出したけど例えばアイドルが出てるヤングジャンプとか、
う
ん、ヤングアニマルとか、うん、よく買うんですよ、でよく買うんだけど俺漫画をまず一切読まないので、
うん
だって欲しいのはその表紙
とグラビアだけだ、うん、だけど昔はね全部外してそこの部分だけ残したりしてたんだけど、うんうんうん、それだと完全保管にならないから
そう
雑誌そのもので残すんですよ、
はいはいはい、雑誌はねそのまま残さないと、ま
あ、それは、うん、それ残しとくと他にお宝が見つかるから久しぶりに見るとところが最近ひどいのは、うん、買ってきて、うん、コンビニとかだとシール貼ってあってめくれないようになってんじゃん、うん、そのまま放置なんだよね。
ああめくりすらしない
見てない。
すごいね。
買ってきてシールも剥がしてない雑誌が山ほど積んである
う、うん、なんとい
るいる、あのトイの人はそういう人はねおもちゃのトイを買ってくるんだけど開けたら終わりやからみたいな、
ね、そう買ったらもう満足しちゃうんだよ。
ミニカー系の人とかそうですよね。
そうそうそう。フィギュアの人とかもそう、ね、開けると終わるからっていう。
まあそれは剥がしてくれて全然いいんだけど、ね、あの保存のために置いてるんじゃなくて面倒くさくて見てないだけだから。
そうだけか。
うん。保存のためにそうしてるっていう意味ではないので、ね。ただ買った時点で満足してるから。
なるほど。
見なくてももういいんですよ。
なるほど。
だから逆に言うとあの月刊とか週刊じゃなくて月刊とかになると。間違って2冊目買っちゃうんだよ。
なるほど。
見てないから。
そうなんだよね。あるんだよね。
そう。だから、所詮、多分、いろいろ言ってるけど、所詮、わからないから。
コレクションをしたいわけじゃないんだよね。コンプリートを目指してるわけではないのよ、決して。結果的にコンプリートに向かってるだけであって、やっぱその場にあるから、それは手に入れてしまう。
多分これコンプリートはしたくないけど、うん、コレクションはしたいんだって。
あ、
しかも一番やばいのはこの俺ら二人ともそうなんだけど、
うん、
コレクションすることがもう目的なので、そのエロの画像とか、
うん、
アイドルの画像とかいうことにほぼ多分もう意味がないの。
あ、そんな感じ。
もう無意味なのよ多分。
すごい、そうなんだ。
そうね、熱心に見ない。
だからそれが
すごい仕事みたいにサクサクやって
る。だから続けてやってるからあれだけれども、たまたまそれがまた別のものになった時に、それにたまたま何かのきっかけで飽きるじゃん。飽きてもやらなくなっても次のものが現れて、
そうなんだ、ね、
別のことをコレクションするだけの生き方なんだよ。だからもう
収集、
ただのコレクターなんですよ。
それが趣味と言えるの？
趣味じゃないね。
なんか業のような。
業だね、うん、あ、一番いい言い方
が業だね。
人間の業ですよこれ。
そうだね。じゃあイワシ君の趣味ってなんだろうね。
僕の趣味
は、ね、いや多分ね無趣味だと思うよ俺ら、
うん、あ、わかる、
うん、
趣味という
すげえ無趣味だと思う。
やってることをゴーっていう枠に無理にはめてるから趣味がないだけで、
はたから見たら十分趣味なんだけどね。
世間一般の人から言うと多分趣味なんだろうね、うん、
いやだから世間一般の人からしたら芝居やってることもラジオやってることも趣味なんだろうけど、もう趣味じゃないと思ってるから。
そうですね。
そう、生活みたいな。
一般の人がすごい毎週 USJ 行くんですとか、
うん、
そのみんなでテニス行ってその後飲むのが楽しみですとかいう趣味はない、
うん、日曜大工やってとか、
うん、そうそうそうそう、日曜大工は生活だからね、うん、この人にとって、うん、そう
そう、楽しみのために何かするってあんまないね、
う
ん、
アクセサリー作ってとかそういうのはなっちゃうわけです、ね、
そう、そういうことしたいのよ。手に職というかさ、なんかちまちました小物作ったりはしたいのよ。でも素材にまず目が行ってしまったりとか、このその資料を集めてしまったりとかで、うん、どうしてもそのものズバリに行かない。一時だから、あの何サンプル、食品サンプルとかにすごい興味があって、 あれってどうやったらなれるんやろって調べたことあったんやけども、うん、もう20年ぐらい前よ。でもその時にあんまりそういう資料がなくて、
うん、
その時はもう無理かなと思ってたんやけど、今そういうのがどんどん出てきてるやんか、
う
ん、もう今頑張ってやろうとあんま思わなくなっちゃったんだけど、うん、でもやっぱ楽しそうじゃん。
まあ確かにな、
うん、ああいうことしたいのね、
うん、
あ、それじゃないですか趣味。
そうやってれば趣味なんだろうなと思う。
いや違います、そういうなんか
分かった、君の言いたいことは分かった。
脳内で
やりたいことを調べるのが趣味。調べるとこで終わっちゃうのが、
やらなくなるのも早いのよ。
あ、
それ趣があって味があるかな。
俺も一時期アクセサリー作ってて、
はい、
アクセサリー結構作ってで、目的がないと作らないから、アイドルとかにアクセサリーを作ってたんだけど、まあ、やらなくなったよね。家にもうデコ素材が山ほどまだ残ってたりするけど、はいはい
はい、あ、でもちょっと一時作るけどあげちゃったりするから自分のことなくなるし、
やっぱね、あげるだけの趣味なんだよ、
う
ん、
そうそう、
でも目的は作るのが趣味じゃなくて誰かにあげることが趣味なので、
ああ、うん、そっか、
だから多分目的は違うんだよね。でもだんだん別にこれ作らなくても作ったところで喜ばれてない気がしてきて、
うん、
特にアイドルに作ったって絶対必要とされてないじゃん、
うん、
でも彼女とかいたらまた別なんだろうけど、
喜ばれるために作ってるわけじゃないじゃないですか。
いや、そうそうそうそう、うん、究極に言うとね、
あ、うん、げたいから、
あげるという目的行為のためにやってるんだけど、うん、まあ時間なくなったっていうのは
あ
る
んだ、
まあね、
もっと、うん、暇だったらやってるとは思うけど。
暇じゃないからね、
うん、シリコンで作るアクセサリーとか結構意外と楽で、面白いものが作れるんで。
マッチョはあるの？
僕はね、まあ、趣味っていうか僕も画像を集めるんですけど、僕の場合はメガネっ
子
の画像を
集めてんの？
めっちゃ集めるんですよ。もう今多分ね、
自分もメガネなのに
3ギガぐらいあるんですよ。
へお、
データ量で、
いいね。
であるんですけど、僕はと保存したやつをたまに見返すんですよ。その辺が違うなと思って。
いや、でもたまに見えるのよ、
うん、
たまにざーっと検索して重複がないかとか見てるんだけど、
それは違う。
見てるの意味が違うじゃん。
違いますか。
それは水道局の人間がこういろんなのを見て抜けがないかとか見てるようなもんだろ。
見返して 今の俺のランキングみたいなのを作るんですよ。あ、す
ごい。いい趣味だね、それは。
それは趣味。
今の俺の趣味のメガネコのランキングっていうのを、その保存フォルダの中から探してる。
なるほど。
今、Google フォトが、全部、スマホの中だろうが、パソコンの中だろうが、すべての画像を全部吸い上げていくので、で、そのフォトが、何年前の今日の思い出っていうのを送ってくるの
よ。ああ、でね。
そしたら、ただ単にウェブから保存したやつも、その日に保存したやつが送られてくるから、ブラウブロの墨入れしたやつの次が、誰かアイドルの楽しい、ね、夏海に行きましたの写真だったりするわけ。で、そういうのは見てて楽しいよね。保存したやつがね。
Facebook なんかでそういう1年
後
こうでしたみたいなね。
あるある
。
そう。
見ると全く同じ話題を全く同じ時期にやってたりするから、大概したことはないなと思うね。
いやもう、だって俺もう毎年この時期東京アイドルフェスティバル行って、ね、コミケ行ってるから。
そうそう、動きがルーティンになって
る。去年はこの日が夏コミだったんだみたいな。
そうそうそう、
あるある。2、3日ずれてんなみたいなことぐらいだよ。あ
る
ある。
実家に帰ってるのはだって基本的にお盆と正月なわけだから、
そうだね、
今盆の実家帰ってた画像がどんどん過去のが来るわけよ。
そうそうそう。うん、
ああこの年はこれをしたなとか全く同じことをしてるなっていうことがやっぱり、ね、
そんなもんですよ。
しょうがないですよ、ね。
うん、だから意外に進歩はないので、
だから画像保存とかそういうのじゃないよ。なんかマッチョは一時料理とかしてたやん。
そうですね。ただ
ニコニコにあげてた。
料理に関しては趣味というよりは遊びに近かった感じですね。
それは一緒じゃないのかね、
はい、趣味と遊びは違うのか。
なんかそのほら、趣味、僕の中の趣味ってその例えばメガネっ子の画像を集めてランキングを作るとかっていうのは割と自分の中でこだわりがあって、そのこだわりの中で、ちゃんと厳選した画像をその時の一番大きいの画像をちゃんと取り集めたものでランキングを作ったりとかするんで、まあ言ったらこだわりもあるし、自分なりの評価基準もそこにはあるんですけど、ただ料理作ったりっていうのは今日はこれ作ってみようって言って やってあできた、美味しかった、終わりなんですよ。だからその作った料理に対してもっとどうしたらうまくなるんやろうかとか、
あそっからのあれがない、
うん、ないそういうのは遊びなんや。
はい、遊びです。
あ一夜限りなわけや、
うん、一夜限りの、
うん、お前とはこれきりだみたいな。
なるほどね。
そういうので言ったら私あれかな、ジャムとかなんか加工品作るの。
ああやってますね。
趣味かな。
やってますね。
実績がだいぶ入っとるからね、
う
ん、大変私は助かっとるんですけどね。
そうだよね、
うん、
であれでしょ、で、うん、結構人にあげるでしょ。
うん、あげる。
わかるわ。
そうそう、さっきだからアイドルにアクセサリーあげてたっていうのを聞いて、うん、あ私のジャムだな。
あでもでも学生の時に、
うん、
一人暮らしというか寮に住んでて、うん、寮に住んでてとりあえずこうストレスがたまると、
うんうん、
当時料理を作るという
。あそうそうそうそうそう。
で山ほど鶏肉を買ってきて、うん、山ほど唐揚げをあげるわけです。
それはないな。
でもうとにかく唐揚げあげるんだけど、うん、どんなに大ぐらいだと言っても俺も食える量が、
う
ん
まあね、
せいぜい決まってんじゃん。もも2枚も食ったらもう腹はち切れる、
うんうん、
でも4枚とか5枚とか買ってきてあげちゃうわけです。
そうそうそうそう。
で内線電話で唐揚げチーン唐揚げチーン唐揚げチーンってやると
わらわらと、
わらわら
わらわらと俺のドアの前に皿を持ったやつが配給をもらいに集まってくるわけで、
唐揚げの配給を、
これをはいはいってこうやってこう渡すのがこうちょっと優越感もあったり、
あ楽しかったね。
あとでっかい鍋でカレー作って、はい、カレーチーンカレーチーンってやるとカレーご飯はないチーンカレーご飯はないチーンってやるとご飯入れた皿持ってくる、はいってこう
中にはご飯なくてカレーだけもらいに来る。
そうそうそうそうそうそう。これだけもらっといたら後で俺チンするご飯買ってくるんで。
うん。
だからそれはある意味趣味というか、ストレスが溜まった時にこそやるみたいな。
やるやる。
じゃあ今やってるバーベキューはそれじゃないですか。
バーベキューはねどっちかっていうとコミケの存在証明みたいなもんだよ。
ああ。こういうことやってますよ。
そうそうそうそうそうそうそう。近いね。うん。まあでも。とりあえず食え食え食え、うまいだろう、まいかうまいかほらーっていうのがある意味優越感に浸りたい。
あ、
うん、
どっちかってい
う。それだけのために。再現したい。だから、
あ、
いやいや、食べに行って、うん、美味しかったっていうやつを再現するっていうのをやってみて、やる。
俺はもう割と経験。バーベキューでもう大魔王のせいで近所の唐揚げ出す中華料理屋の定食食えへんようになったわとか言わしたらもうよっしゃーって。
ああ、それはあるね。
うん、
あと僕あれですわ、趣味といえば最近やってる趣味である特定の映画を探すっていう趣味があるんですけど。
どういうこと？
ある特定のこうまあ興行収入がこうなっていってるやつとか、
ぐんと右肩が下がってるやつを
とか、もう明らかになんかそういう匂いのするある特定の映画だけをこう探して見に行くっていうのが今ちょっとそれ趣味になってますね。
でもね、うん、
いい趣味、
いい趣味だね、
うん、ダメ映画はね、
ダメ映画を探すっていうのは
ダメ映画はだって作品にも結局 DVD にもならないとかあるから ね、その時一期一会だからね。
うん、
ああ、いや本当に、まあ、このさっきの、うん、さっきのアメリカのドラマなんてまさにそうだよ、
うんうんうん、
俺も最後まで見なかったけど見ればよかったと思ってるからね。
うん、
昔あのバフィーっていうね、
ほうほう、
バンパイアスレイヤーって向こうではティーンが見るようなテレビドラマがあったのよ。
はい
はいはい、で、バンパイアスレイヤーの女の子高校生がいて、うん、それとバンパイアが恋に落ちちゃう。
はいはいはいはい。
だけど、まあ、毎日バンパイアをやっつけていくんだよね。うんうん、で、シーズンがずっと進んでいくんだけど、
あ、それ知ってるかも。
日本のフォックスがなんかこうテコ入れがしたくて、
うん、
1話だけ主役の声を足立由美、うん、で相手役のヴァンパイアの声を東幹久さんにやらしたことがある。
幹久か。
でこれがしかも他の声優さんの声はそのまま置いといて、
あ、そこで見取り直した。
主演の水谷、この間亡くなった水谷優子さんと、
ほうほうほう、
男性、まあよく聞く声ですわ、ドラマとかでは、うん、その2人だけの部分を削除して2人に当てたのよ。これがもう驚くほどひどくて
しょうがないですよね。だって
しょうがないよね。
でもう雰囲気もないし2人だけで多分収録してるし、うん、声優としての実力もないし、
うん、
もう棒読みも棒読みでひどかったの、
うんうん、
で当時僕らの仲間うちでこれはひどいでって言ったんだけど、なぜ残しておかなかったのかと。
残しておくべきよ。
DVD にもなってないし、YouTube とかでニコ動とかでも残ってないよ。誰か残してる既得な人はきっといるんだけど。
いるはずやけどね。
あげてほしいんだよな、だから。
ね、スターウォーズでもあったもん
ね。俺はね、スターウォーズはね、やっぱり一番最初のテレビでやった、日本に来てテレビでやった時に、うんうん、渡辺徹と松崎しげると、
うん、
大場久美子でやったの
よ、はいはいはい、
この版が結構俺は好きで、
うん、
悪くないだろうって言うんだけど、うん、誰も賛同してくれないの、
うん、
まず聞いてない、
ね、聞いてないよね、
うん、水島優じゃダメなんだと。
あ、
いや、うん、水島優で島本澄なんだよ私は。
いかんいかんよ。
それは
ある病気にかかっとる。
それはね、もう ここでも多分話したんだけど、バック・トゥ・ザ・フューチャーも三谷裕二じゃダメなんだっていうのと一緒でしょ。
マイケル・J・フォックスが。
マイケル・J・フォックスが織田裕二で、毒があれだったんだよ、あの人。
え？
エキセントリックシアター。
三宅裕二。
三宅裕二。ああ、
それは
そのバージョンが抜群にクソで面白かったのが、ね、もうこの話も散々この番組でしてんだけど、
何回か聞いたよね。
ね、
うん、
フットルースはやっぱりマッチだよねっていう。
ね、
マッチのフットルースがひどくて面白いんだよ、あれ。意外とみんな残してる
ね。やっぱりね、そういう話題性のみで撮ったやつは残しとかなきゃいけないんだよね。
今時がね、もう最初からもう吹き替え版があるから面白くない。
フィックスをね、そのまま決めちゃってるから、ね、
そう、ダメだよ。やっぱりやり直さなきゃ、テレビ用に、
ね、話題性だけで。
そう、
こんなふうにね、翌週にいっぱいありましたけどね。
そうそう、うん、
そう、
そうな
みんな固定もあったしね、前はね、
うん、
前でも山ちゃんが言ってましたけど、今時はもう声優固定がないと。ブラッド・ピットは誰がやるとか決まってないので、
ね、
毎度変わってた
り、フィックスが今崩れてきてて、
うん、
会社によって崩れたりとか、
うん、
その翻訳を制作しているところによって狂ったりとかもあるから、
言ってたよ。
ヨルセネッガーもだって決まってないしね。
オーディションっていうか、 エディ・マーフィー、あの人ビバリーヒルズコップの頃からやってて、うん、散々やってるのに最終的にハリウッドで声を聞いてもらって判断するっていうんで、うん、落ちたらしいから、山ちゃんが。で、すでに何人かやってて、その何人かやってるのを送って、すいません、今回はって言って、ある映画の時に落ちたって言って
た。エディ・マーフィーなんか誰ができるやろ。
だから、ただ、その、ああいう声の出し方というよりも、やっぱり、あれなんだろうね、ハリウッドの判断だったって、本人は。
本人の声に近いみたいな言ってるやつがあるんや
ろ。そういうのがあるんでしょうね。はい、
何言うたら絶対クリント・イーストウッドは怒るだろうね、
うん、山田康夫全然声違う
からね、違う
もん、違う声だってこの人は、
そうそうそう
言うやろうけど、俺たちはそれで覚えちゃってるから、
いやもうだからそれの方がいいと思うんだけどね、ただテレビでやっぱりね映画見ないんだって今は、
まあ、
昔は僕ら子供の頃はもう、
そう
映画中はテレビで見るもんだから、
そう日曜洋画劇場で、
日曜洋画劇場、金曜ロードショー、
そう、
水曜日にもあったでしょ、
うん、
水曜日ありました
っけ、あ、水曜日が金曜日に行ったんだよ、うん、ロードショーがね、
ゴールデン洋画劇
場、ゴールデン洋画劇場とね、
はいはいはい、
うん、だからその辺で必ず見て、
吹き替えで見て、
うん、
そういうもんだったんだけど。
だった
劇場に行くと英語で喋ってるからこの声じゃねえとか思ったりするわけよ。
そう逆にね。
そうね。
ジャッキーヒロヤじゃねえじゃんとか思うわけよ。映画館に行くとジャッキーがヒロヤで喋んねえんだよね。
当たり前だけど、うん。
でも映画館でやってるジャッキーの声も吹き替えなんだよね。
あ、そうなの。
だって広東語だもんジャッキーは。
あ、そうか。
北京語じゃないから、うん、北京語に当て直しているから。
こういう声
の声、ね。今はでも多分ジャッキーの声だと思う。昔は
昔は違う。
ジャッキーの声も変えてた。全部変えてた。
公用語に直さないと誰も聞き取れないですからね。
いろいろなんだね、
う
ん。
マンダリンにしなきゃいけないから。まあ、香港はそういうのがあったらしいよ。
まあまあ、そんな感じでね。
そんな感じで終わりですか、
?1 時間半も撮ってます
ので。はい。まあ今日はゲストもいたことだし。
はい、その。
撮れ高は十分という。
終わりです。もうほぼカットしないから
ね。ノーカット。
ノーカット。多分この、自分がゲホゲホ言ってる、この咳すらカットしない
よ。咳はある程度カットします、
ね。俺ら気遣って咳の前後ちょっと静かにしてた
よ。そうそうそう。ある程度カットしますよ、それは。最近編集しながら寝るからもう一つ確認できてないとかあるから、
ね、
あまあまあそんな感じでございます、はい、まあ、あの暑い夏ですけれども、そういえば告知あるでしょ
う、は
い、
そうなんですよ、だからうちの本番が9月
の
22日から25日
22は祝日です、
はい、
どうせね次回の収録はその日にあるので、
そうそう、どうせその本番中のどっかにこの人が来て、
うん、
俺らが酒飲んでる有席でまた酒飲みながらの
収
録ですよ。
しゃ告知はねするのは今日しかないので、
あ、
じゃあどこでやるの？どこでやるの？どこでやるの？
西成区の花園町にあります、はい、カフェジャントゥトクギャラリーかな。はい、
カフェギャラリージャントゥトク、
ここ最近ね、
ここ最近ずっと、
そうそうそう、
めっちゃ使いやすいな。
いいね、
僕らにはね。
いいね。
うん。
うん、
まあ、天ヶ茶屋か、
はい、
花園町。
花園町か。
あれ、計5分ぐらい。
はい、
うん。はい。
で、そこで、どういうタイトルの？
はい。
誰かの弟。という
。知らないよ。
誰やねんっていうね。
まあ、誰かなわ
け。誰かの弟の話をするわけですよ。
誰かの弟が誰の弟かは分かるんですか？
それは分かります。
分かります。
うん、
はい、
すぐ分かります。
分かります。すぐ分かるのかよ。
はい、別にミステリーじゃない
の。そうそうそうそう。まあ、今回はね、ちょっと難しい。
題材がね、ちょっとね、
うん、
風俗なんでね。
風俗の、それもかなり底辺の風俗の話をやるんで、よその劇団さんとかから、可愛い女優さんとか借りてきてるんやけど、風俗嬢にしちゃってるんで。
ひでえな。
申し訳ないなと思いつつ、まあおもろいのでそれで行こう、
まあそうですね、
はい、
で
も可愛いんですよ、
可愛 い, い, いね、
みんな可愛いんやけれども、
ね、若い子がね、みんな可愛いんです、
可愛 い, いね、
うん、大変可愛 い, いんです、
ああ可愛 い, い、ね、
あら可愛 い, い、うん、というお芝居をやります、
わかりました
、はい、男どもはみんな飛び道具、は
い、ひどい話だ、
はい、やってます。
まああなたのとこは基本飛び道具だらけだから、
ね、
100円も含めて飛び道具だらけだからね、
はい、はい、割とい
い飛び道具が揃っててよろしいな、
は
い、
頑張ってます、
はい、
お父さんはこっちは、
うちはね落ち着きました、
あ、
そうですね、夏が終わったんで ね、
はい、とりあえず、まあでも、泥田工場のライブを 次回そろそろ決めようかな
と。あ、そうだね、何ヶ月に一遍かでやるって言って
と、まあちょっと開くんだけどね、あのまだこの日にやりたいなと思うところに箱が開いてるかどうかを明日確認しに行くので
。なるほど、
はい、それで決まったらまたという感じですね。
はい、
なるほど、
はい、ということなので、
はい、
イヤホンもあの巣に使ってたんでね、
はい、
はい、ということで、
いいものなんでね。
はい、まあ、ね、来月はあのゲホゲホ言うのが治ってるだろうと
思いますよ、
思いますので、
はい
はいはい、またよろしくお願いいたします、はい、ということで、お相手は大魔王と、はい、
岩橋と
オリゴ糖の本田真理子でした。
オリゴ糖有馬春でした。
で、おじゃった、はい、思い出したように言う。
思い出したね、今確実に。
思い出したようにおじゃったよ、
おじゃりました。
また来月でおじゃります。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。